それでは授業を始めます。ですね、昨日あの中間テストがありましたが、中間試験の中間テストの採点はまだ、やってません。ただですね、あの勉強してきた人はわかると思いますが、あの、情報処理技術者試験のが、3問出てましたよね。それ以外の3問、あ、7問は、ほとんどというか、あの、去年の中間試験とかですね、期末試験から取ってきましたので、答え合わせをするには、あの、前年といいますかね、あの、去年の、あの、過去問というか、あの、それを、あの、見ていただければ、あの、自分がどのくらい取ってるかと、多いのはわかるかなと思います。で、情報処理技術者試験も3問ありますけども、それぞれ、問題の一番、あの、問題の、ところにですね、何年の、いつの、基本情報、基本情報しかなかったかな、基本情報の午前の、問題いくつとかっていうのが書いてありますので、それのですね、答えを見れば、そのままそれが、あの、中間試験の答えになってますので、点数はわかるかなと思います。で、試験のですね、解説というか、は、来週やるつもりです。で、今日は、11回目で、あの、中間試験の前にですね、あの、これね、あの、全文検索アルゴリズムとしまして、シンプルサーチとか KMP とかっていうのを説明しましたけども、今日はその続きということになります。で、今日とですね、来週、12月の17日、あの、全文検索アルゴリズムをやりまして、で、年が明けたら、あの、圧縮とかですね、暗号とか、あ、まあ、そういう、話をします。で、全文検索アルゴリズムとしまして、シンプルサーチとかですね、KMP とか、BM とか、エフォコラジックとかやりますよ、という話をしましたけども、今日は、あの、BM と、エフォコラジック、これを、やります。ね、で、まあ、あの、いつものようにと言いますか、まあ、先週の、あの、まあ、続きになりますので、復習を兼ねて、ちょっとだけね、あの、説明をして、今日のところに入ります。ね、全文検索ですが、まあ、こういう、まあ、タスクということになります。で、より具体的なタスクというのはこうなります。あの、ここに、あの、下の方に書いてありますけども、まあ、キーワードが含まれているかどうか、で、どこに含まれているか、それを答えます、というのが、文字列照合のタスクです、ということです。で、まあ、シンプルサーチ、KMP、BM、エフォコラジックというのを今、あの、やりますよ、ということです。で、シンプルサーチ、あの、これは、あの、先週簡単にやりましたが、まあ、非常に簡単な方法です。調べ、あの、キーワードですね。キーワードと、ある、部分って言いますね。あの、文字列のある部分を調べたら、もう一つ、キーワードをずらして、それでもう一回調べると。まあ、そういう方法ですね。で、非常にプログラムとしては簡単です。プログラムの実装としては簡単です。で、詳しくは説明しませんが、まあ、こういうふうな、あの、動きになりますと、こういうことです。で、そうしますと、まあ、ここで、あの、まあ、シンプルサーチ、あの、今シンプルサーチの話をしてますが、まあ、KMP の、あの、まあ、工夫をですね、あの、皆さん、あの、もう一度思い出してほしいんですけども、 シンプルサーチっていうのは、同じ文字列ですね。テキスト文字列の中の同じ文字に対して何回も照合を繰り返しているということになります。それだとですね、時間が、時間ですね、照合回数が、無駄に増えてしまいますので、なるべく、照合は、一つの、文字列の中の文字のですね、に対して、一回で収まらないか、一回で、照合終わらないか、ということで工夫したのが、KMP ということになります。で、まあ、シンプルサーチのアルゴリズムは、まあ、いいですよね。多分皆さん、すぐに、プログラム、なんですかね、文字列調合のプログラムを作ってくださいと、頼まれれば、こういうプログラムをささっと作っちゃうんだろうと思います。で、これだと、効率、悪い場合とかな、効率が悪いですよという話をこのページでしました。で、これは極端な例ですけども、まあ、全部 A ですね。そうしますと、何回も何回も、同じ文字に対してですね、同じ位置の文字に対して、繰り返しを行うということになります。ここに、繰り返しとか、照合の回数3って書いてありますけども、まあ、テキストの 長さがですね、長くなれば、この3っていうのが、もっとずっとずっと増えるということになります。で、キーの数がですね、ここ3になってますけども、これがもっと長ければ、この3、今これ3ですけども、もっと長くなると、もっと数が増えるということになります。で、まあ、シンプルサーチ、プログラムとしては簡単なんですけども、まあ、計算時間がかかるという問題点があります。それを解決したのが、KMP ということになります。で、まあ、ここにですね、書いてありますけど、バックトラックしなくていい。で、一回だけ、一つの文字に対して一回だけ照合すればいいということになります。で、KMP については、まあ、先週説明しましたので、まあ、詳しく説明しませんけども、まあ、こういう映像を用いて、説明をしました。で、アルゴリズムも、まあ、こういうふうに、照合をしていきますよ、ということで、説明をしました。で、ただし、KMP に対して、KMP でですね、重要になります、NEXT 関数というのがあるんですけども、NEXT 関数については、ここでですね、ただ単に NEXT という、こういう関数で、書いているだけで説明してませんが、この NEXT 関数っていうのが、まあ、肝ですよ、という話をしました。で、NEXT 関数っていうのをどういうふうに決めるか、まあ、例としてですね、6文字目で失敗した場合に、どうするか。NEXT 関数っていうのは、どこで失敗したときにどういう処理をするかというのをあらかじめ、調べて書いておく、書き込んでおくということなんですけども、まあ、例えば6文字目で失敗した場合にはどうするか、まあ、こういう、ことですので、まあ3文とですね、まあ、3文字目から照合目を照合を始めますと、こういうことをここで書きました。で、照合に成功した場合にはどうするか、まあ、ここで先週説明しましたように2回、ここに2って書いてありますので、2文字目から照合をしますよと、こういうことです。この図を使って、今日は詳しく説明しませんけども、まあ、読んでいただければわかるかなと思います。 で、さっきですね、ネクスト関数、6文字目で失敗した場合と、成功した場合、この2つを説明しましたけども、キーワードの数が6文字ありますので、まあ、それぞれに対して、キーワードの6文字、それぞれの、文字に対して、そこで失敗した場合には、どういう処理をするかというのをか、あらかじめ決めておかなくちゃいけないと。こういうことです。で、ここにか、書き出したのがこれです。1文字目から、まあ、成功したところはですね、7種類書きましたと、こういうことになります。で、ネクスト関数、まあ、こういうふうに書けます。で、ここを説明したっけな。あ、したんだな。KMP 法というのは、どのくらいの計算量といいますかね、照合回数はどのくらいかというふうに考えますと、KMP の場合にはですね、バックトラックがない、一つの文字列のですね、各文字に対して1回だけ照合することになりますので、まあ、M ですね。M っていうのは文字列の長さを表しますけども、まあ、文字列の長さだけ、照合すればいいということになります。で、シンプルサーチの場合にはですね、これ、オーダーで書いてますので、まあ、この MN というよりは、もう少し少なくなるだろうと思いますけども、まあ、まあ、オーダーとしては MN で、ということになります。こういうことです。で、まあ、後でですね、KMP、BM、あ、じゃあ、BM を説明した後に、ちょっと説明しようかなと思いますが、KMP、ネクスト関数って、ネクスト関数を考えるという必要がありますと言いました。で、ネクスト関数を、調べるために、まあ、時間がかかる。確かに時間はかかりますけども、まあ、よく考えてみると、それほど、時間というのですね、ネクスト関数を使う、作るのに、時間はかからないということが、わかります。なぜかと言いますと、ネクスト関数っていうのは、あれ?また?ネクスト関数というのは、ですね、ネクスト関数というのは、キーワードに対して、まあ、関数というのをですね、調べればいいということになります。で、一般的に言って、キーワードの方が、テキスト文字列よりも、圧倒的に短いと、短いですので、まあ、短い長、その長さだけ調べればいいということになります。で、もう一つ、キーワードの長さ、キーワードに対して、調べればいいということですので、キーワードっていうのは、前もってですね、分かっている場合が あります。で、その場合には、最初に調べておけばいいということになります。ですので、まあ、例えば、検索するということを考えて、キーワードが決まったら、ネクスト関数をあらかじめ調べておくと。で、そのネクスト関数を使って、まあ、KMP を使うということになりますと、まあ、それほどですね、ネクスト関数を調べる時間というのは、考えなくていいというか、無視していいレベルということになります。じゃあ、KMP は先週説明したところですので、次に、ボイヤムアに行きます。ボイヤムアは、アルゴリズムとデータ構造の2ではやってないんだよね。やってない。うん。ですね、コンピュータメディア、F と G ありますけども、F は、KMP をアルゴリズムとデータ構造の2で、 KMP をやると。で、G コースはボイヤムーアをやると。こういうことに なっているようです。まあ、F はこの時間に、KMP も BM もやる、復習を兼ねてやってますので、まあ、両方やるとこういうことになりますけども。じゃあ、ボイヤムーアの、方法について説明をします。ボイヤムーアってですね、かなり、例えば、テキストをですね、照合しよう、テキストに対してキーワードを照合しようとするときにですね、非常に有効な方法と言われています。で、どういう方法かと言いますと、ここに書いてありますように、キーワードの末尾から照合を行うということです。なんでこれで、まあ、これが有効なのか、メリットなのかというのは、まあ、これはともかくですね、この下の方ですね、キーワードの、末尾と照合した、適当文字列のですね、文字を覚えておいて、で、その文字とキーワードの文字が一致するまでキーワードをずらすという作業をします。まあ、こういう、まあ、言葉で言うとこういうふうになりますと。こういうことです。で、まあ、KMP も有名なんですが、BM も、あと、有名なと言いますかね。メジャーな、文字列照合のアルゴリズムです。で、有名ですので、まあ、情報処理技術者試験でですね、よく、なんていうかな、問題として、出るようです。で、まあ、時間があったら、どういう問題が出たかというのをお見せしようかなと思いますが、ついこの間、平成21年度秋季ですので、ついこの間、10月に行われた、あと情報処理技術者試験のですね、応用の方ですね。それで、出ています。で、中間試験で、情報処理技術者試験の試験を使わせてもらいましたけども、多分皆さん、できてる、と思います。で、このボイヤムーアも、ですね、どういう方法なのかというのを、例えば授業とか、授業でですね、一度聞いておけば、もしこれ出てもですね、ささっとできてしまう、そういうレベルの問題です。で、どういう方法かということなんですが、KMP とかですね、シンプルサーチと同じように、まあ、上の方から順々にですね、上の方から順々に処理していきますよということで説明していきます。で、まずはキーワード。キーワードはこうです。ABC、ABA と、シンプルサーチ、KMP と同じキーワード、キーワードを使っています。で、テキストもですね、KMP と同じかな。KMP と同じものを使っていますと、こういうことです。で、キー、まあ、ここにキーって書いてあるんですけども、ここも、これのキーっていうのは、キーワードをですね、ずらしていきますよと。その部分をこのキーって書いてあります。ここ、一行しか書いてありませんけども、処理が進むによって、ここがですね、右にずらし、いくつか右にずらしながら、照合していくということになります。で、青く書いてあります、照合結果というのがありますけども、これは、ここにバツとかですね、丸がついてるのがありますけども、まあ、これが、この照合結果に相当します。バツってのは、バツじゃなくて、X って書いてありますが、これは、照合失敗しましたよという意味です。で、丸っていうのは、照合に成功しましたよという意味です。で、アットマークがありますけども、このアットマークは、まあ、キーワード全部についてですね、照合が成功して終わりましたと まあ、二重丸のつもりで、アットマークを書きましたですね。まあ、1バイト文字でですね、二重丸ってのはないので、アットマークで代用したということも同じ。で、ボイアムワーを使って、処理をしていきますということです。まず何をやるか、シンプルサーチ、あるいは KMP と同じように、最初のですね、テキストの最初の文字に合わせて、処分を行いますということです。行うんですけども、照合する順番というか位置が違います、ね。シンプルサーチ KMP はここで照合しましたです、ね。まずは1文字目から照合しましたけども、ボイアムワーはですね、後ろから、キーワードの文字数がですね、6文字ですので、テキスト文字列の6文字目から照合を始めます。まあ、照合をして、ここで照合をしてですね。で、照合が合ってたら、まあ、5文字目ですね。5文字目を照合するよ。合ってたら、4文字目を照合するというふうに、照合していくということになります、ね。で、この場合はどうか、この例の場合はどうかと言いますと、最初にですね、6文字目を照合するんですね。6文字目、キーワードは A ですね。で、テキスト文字列の中に、ここの部分ですね。A が入っていれば、5文字目に、移るわけなんですけども、ここでですね、6文字目は C になってますので、まあ、ここの吹き出しに書いてありますように、テキストの6文字目が A でなくて C なので、どうするかと言いますと、キーの中で、末尾から数えてですね、末尾の一つ前、から、見て、最初に見つかる C、この文字、C を、テキストの6文字目に合わせて照合を再開しますということをします。で、それどういうことかと言いますと、これ照合失敗しましたので、ここですね、この C っていうのを見ておきますね。で C で、ですね、この C っていうのがキーワードのどこに現れているかというのを調べます。キーワードのどこに現れているか、後ろから調べていきます。この、最後の文字は、まあ、置いておいて、最後から2番目、これと C を、照合しますというかね、見比べます。で、合ってない。C ではないと。次 A なので C ではない。次 C だと。ね、ですので、3つずらすということになりますね。1、2、3と、ね。3つずらしますと、C、キーワード C になりますので、それで、これをですね、3つずらしますということになります。3つずらしましたので、ここね、今やった処理がここ。キーワードのですね、最初を、4文字に合わせて、つまり、6文字のところにですね、ここの6文字目のところに、C ですね、キーワードの C を合わせる。ということは、つまり3文字右にずらしたという意味なんですけども、そうして、次の処理ですね、次の照合を始めますということです。で、ずらしたら、また後ろから照合をします。照合しますと、今度はですね、全部合うんですね。KMP とか、シンプルサーチの例で見てきたかなと思いますが、これですと、4番目から始まる、文字列の中の4番目と 9番目で消耗が成功するということが分かってますというか、前の消耗、アルゴリズムの説明でですね、分かっているかと思いますけども、4に来てもきましたので、消耗成功するんですね。A も OK、B も OK、A も OK、C、B、A とですね、OK ということで、消耗が成功しましたということで、まあ、ここ、全部丸になって、最後の、文字は、まあ、二重丸というふうに書きましたということですね。で、一つの見つければ、OK というわけではなくって、複数、照合成功するんだったら、まあ、照合成功する部分をですね、すべて上げる必要がありますので、また、少しずらして、照合を開始するということになります。で、次はどうするか。これ、キーワードと、全部照合が成功したんですね。照合が成功しましたので、テキストの、まあ、ここの吹き出しを読んでもらえばいいんですけども、テキストの9文字目が A であったですね。9文字目が A であった。つまり、キーワードの中で、末尾マイナス1から見て最初に見つかる A をですね、テキストの9文字目に合わせて、照合を再開しますということです。で、どういうことをやるかと言いますと、まあ、ここですね。ここから照合を始めますよということなんですけども、後ろから見てですね、後ろの、ここの B から始めるんですね。ここの A から始めるんじゃなくて、ここの B から始めて、いくつ、ずらせば A が見つかるかということなんですけども、まあ、1、2と、2つずらすと A が出てきますので、この照合がですね、成功しましたら、2文字右に移動しますと。2文字右にキーワードの照合位置をですね、移動しますということをやります。そうしますと、ここの位置で照合が始まりますと。で、照合しようとしたんですけども、いきなりですね、A と C で失敗しましたんですね。ということです。で、失敗しましたので、失敗しましたので、まあ、また、ずらすわけなんですけども、まあ、ここ、C になってますので、まあ、ここと同じなんですね。C になってますので、ここ、調べてですね、1、2、3番、後ろから数えてですね、1、2、3番目、ですので、C が出てきますので、3文字ずらすということになります。3文字ずらすとこういうふうになります。で、3文字ずらしまして、照合をします。で、そうするとですね、ちょうど9文字目から始まりますので、照合に成功するということになりますね。で、照合に成功しましたので、次に、どうするかです、ね。まあ、ここと同じようにですね、まあ、A がですね、どこに出てくるか、2番目、後ろから数えてですね、2番目に出てきますので、2文字、右にずらします、ということです。という処理をずっと繰り返していけば、ボイアム1になるわけですけども、ここでですね、まあ、こういうふうにずらしましたと。2文字、右にずらしますと、ここの位置に、キーワードが出てくるということになります。で、次にどうするか。ここと、ここを照合するね。この A と、ここの16文字目ですかね。16文字目を照合するということになります。で、16文字目、何が入ってるかと言いますと、X なんですね。この X っていうのは、9 キーワードを眺めてみますと分かりますように、 X っていう文字はキーワードの中に入ってないんですね。キーワードの中に入ってないというのはどういうことか。ここの文字が照合位置にですね含まれていれば必ず失敗します。キーワード照合に必ず失敗します。だって、キーワードの中には ABC、ABA と X っていう文字がないわけですから、ここの中もですね、どこに、ずらそうがですね、この X っていう文字が照合範囲に入っていればキーワードと失敗するのは目に見えているということになります。ですのでそういうことが分かってますので、このもうここを含むですね、照合はしないということになります。じゃあどうするか。ここは避けて、ここから、ここの位置から、ですから17文字目の A から、照合を開始します。こういうことです。ここに、の吹き出しに書いてますように、テキストの16文字目が X ですと。ね、で、これは、キーワードの中には X っていう文字が入ってませんので、テキストの17文字目、16文字目を避けて、16文字目を避けて、17文字目から照合を再開するということになります。これが、ボイヤムーアの処理の流れということになります。で、後でもう一回言うつもりで言いますけども、例えば、日本語、あるいは日本語じゃなくても英語でもいいんですけども、照合しようとします、ね。日本語の場合には、文字の種類、文字というんですかね、漢字もありますし、ひらがなもある。まあ、たくさんの文字からなってですね。日本語に比べると、英語の、文字の数というのは、種類といいますか、それは、非常に少ないわけですけども、アルファベットだけ考えてもですね、26文字あるということになります。それに対して、例えば一つの単語を構成するですね、文字の種類って言いますか。それはそれほどないですね。例えば、犬のドッグだとしますと、DOG、3文字からなるわけですね。3文字ってことは、つまり、残りの、23文字ですね。残りの23文字っていうのは、キーワードには含まれないということになります。つまりどういうことかと言いますと、ここの例でですね、X が出てきましたけども、この X に対応する部分が、照合しようとすると、X に対応する部分が非常にたくさん出てくる可能性があるということになります。で、この X が出てくるとですね、ボイヤムアの場合には、キーワードの照合位置をですね、そのキーワードの長さ分だけずらすことができます。シンプルサーチの場合には1文字ずつずらしていったわけですけども、例えばキーワードの長さがですね、この場合には、6文字ですか、6文字、ずらすことができる。1文字ではシンプルサーチは1文字しかずらしませんでしたけども、ボイヤムーアの場合にはこういう場合には6文字ずらすことができるということになります。で、極端な例、もっと長い文字の単語の場合には、例えば、10文字からなる単語の場合には、10ずらすことができるんですね。そうしますと、その場合には非常に、照合回数を減らすことができるということになります。で、今、アルファベットを例にしましたけども、アルファベットでも例えば3文字、キーワードに含まれている文字が3文字、 としますと、こういうのが非常に出てくる、こういう X に対応するところがですね、何回も出てくるというのは多分想像できるかなと思います。で、日本語に対してはですね、もっと文字の数がありますので、こういう、文字の長さだけ、キーワードの長さだけ、ずらすことができるところが非常に多くなるということが、わかるかなと思います。で、文字列用語っていうのは、例えば、どういう時に使うかと言いますと、皆さんが、文章を書いた、その、文章を照合したい。あるいは、直接は使いませんけれども、ウェブのですね、ウェブ検索なんかを考えるんですね。ウェブの中、ウェブのテキストですね、の中にキーワードが入っているかどうかというのを照合するといったときには、日本語、対象となるのは日本語あるいは英語とかね、そういう、テキストになりますので、そうしますと、ここの X に対応するところがですね、非常に多くなる。つまり、一気にキーワード分だけ、キーワードの長さ分だけずらすことができる場合が非常に多くなる。そうしますと、ボイアムワっていうのは非常に有効な方法であるということがわかるかなと思います。で、スキップ関数について、スキップ関数っていうかな、ここ、いくつずらすかということについて、あまり詳しくここでは説明しませんでしたけれども、どういうふうに考え、このスキップ関数というのを作るかというのを考えています。で、スキップ関数というのは何か、というのをもう一回考えます。スキップ関数というのは、つまりテキスト文字列の中の照合文字、C としますね。これがキーワードの末尾から何文字目にあるかというのを書いておく。書き込んでおくという関数になります。例えば、こういう場合ですね。これ、テキスト文字列がありました。で、A のところで照合が失敗しました。としますと、どういうことが起こるかと言いますと、後ろ数から数えて、A っていうのはですね、2文字目にありますので、キーワードの2文字目にありますので、2文字スキップしますということになります。スキップというかずらしますですね。じゃあ、B だったらどうか。後ろから数えて1文字目、後ろからと言いますね。一番最後の文字は、置いておいて、この B から数えますと、これが1文字目ということになりますので、1文字ずらしますということになります。キーワード、今、説明に使っているキーワードは ABC、ABA で、3種類の文字しかありませんので、3種類の文字について、調べればいいということになりますけれども、じゃあ C はですね、A と B を調べました。C はどうかと言いますと、C はですね、後ろから数えて1、2、3、3番目。3文字ずらせば、ここのところに C が来ますということになりますね。ですので、ここのところは3というふうに書いておきます。で、その他の文字はどうか。さっきから何回も言ってますように、その他の文字が出てきたら、キーワードの長さ分だけずらすということになりますので、これキーワードの長さ6文字ですので、6文字ずらしますということになりますね。ですので、ここに6ということになります。で、スキップ関数っていうのは、キーワードですね。キーワードの中の、 文字の種類に対して文字の種類ですか、文字の種類に対して、このスキップ関数を調べておけばいいということになります。で、キーワード、このキーワード6文字からなっていますけども、この、キーワードを構成する文字というのは A と B と C しかありませんので、この文字だけ調べておけばいい。で、あとは、その他の文字ということで、一括りにしてですね、まあ、この文字列の長さを書けばいいということになります。KMP とですね、BM アルゴリズム、BM 法、最初にですね、キーワードに対して、処理をしておいて、それを使って、ずらすということでは同じなんですけども、スキップ関数とネクスト関数というのは方法が違いますので、ちょっとだけ違います。どこが違うかと言いますと、ネクスト関数というのは、キーワードのですね、キーワードの中の出てくる場所ですね、出てくる場所に対して、ネクスト関数を考えました。それに対してスキップ関数っていうのもですね、キーワードに出てくる文字の種類っていうんですかね、これ ABC に ABC ABA というキーワードは3つの文字からなっていますので、その3つの文字に対してスキップ関数値を決めればいいということになります。まあ、こういうふうに、スキップ関数値を調べる、調べることができます。こういうことです。で、実際に、プログラム書くにはどうするかということですけども、例えばこんな風に書くことができますよということです。説明はちょっと省いちゃってますけども、見れば多分皆さんわかるかなと思います。スキップ関数も、これはそんなに、複雑ではないですね。こういう風に書くことができますよということです。これはスキップ関数を調べるですね。そういう方法。で、BM 法、さっき、シンプルサーチと比べて、あるいは、KMP に比べて、どうかという話をしましたけども、照合回数、どういう特徴があるかと言いますと、さっきも言いましたように、キーワードの中に、テキスト文字列に出てこない、テキスト文字列の中に、キーワードに出てこない文字が出てきた場合には、その文字を避けて、照合することになります。つまり、キーワードの分だけ、キーワードの長さ分だけずらすことができるんですね。ですので、最良の場合というのはどういうことかと言いますと、キーワードに、キーワードに出てくる文字がですね、一つもテキスト文字列に含まれてない、そういう場合にはもう一回照合したらですね、その次は、キーワードの長さ分だけずらしてで、照合する。で、また、照合に失敗しますので、また、キーワードの長さ分だけずらして、照合するということになります。ですので、オーダーで考えますと、テキスト文字列の長さをですね、キーワードの長さだけで、割った回数だけ照合すればいいということになります。これは、大量の方法でありますけども、まあ、このくらいのですね、照合回数に減らすことができると ういうことになります。あ、ここに、どういう場合かというのが書いてありますけど、ね、で、最悪の場合はどうか。最悪の場合は、さっき、シンプルサーズの時に、説明した、例なんですけども、キーワードと、例えば、全部 A だった場合、その場合には、全部 A っていうのは、テキストの方も、キーワードも全部 A だった場合は、ずらすことができませんので、キーワード分だけというふうに、ずらすことができませんので、何回も照合する、しなくちゃいけない。例えば、まあ、ここに書いてありますように、テキストの文字ですね、キーワードの文字、全部 A だったといった場合には、非常に、文字列の照合が、多くなると言いますかね、シンプルサーチと全く同じになってしまうということになります。で、どういう場合にですね、BM 法を使ったらより効果があるか、ということを考えますと、例えばね、キーワードが長くなるとですね、もしキーワード、テキスト文字列の中にキーワードに含まれていない、文字が含まれていなかった場合には、キーワード長さ分だけずらすことができますので、キーワードが 長ければ、その分だけ一気にずらすことができるということになりますね。ですので、まあ、一般的に言ってですね、まあ、こういうことが言えるかなと思います。キーワードに含まれている文字が、含まれていない文字が、テキストに出現したときにですね、キーワードの長さ分だけスキップできますので、まあ、一般的に言って、キーワードの長さが長いほど高速になるだろうと思いますね。まあ、キーワードの長さが長くなれば、文字の、キーワードに含まれる文字の種類が増えるのですというふうに、まあ、考えることもできますが、まあ、それよりもキーワードの長さ、ずらす方が効果があるだろうと思いますので、まあ、こういうことは、一般的に言ってですね、言えるかなと思います。で、文字の種類が、少ないほど遅くなります。まあ、最悪の場合、ここに書いてありますけども、まあ、これを、想像してもらえばいいかなと思いますけど、まあ、全部 A の場合には、シンプルサーチと同じになります、ね。で、まあ、で、文字の種類がですね、少なければ、キーワード、テキスト文字列の中に入っている文字でですね、キーワードに含まれている文字がですね、まあ、の割合が、増えるということになるだろうと思いますので、それですと一気にずらすということができなくなりますので、遅くなるということになるかなと思います。まあ、以上BM 法ですね、の説明をしました。で、今までにですね、シンプルサーチと KMP と BM アルゴリズムの話をしましたですね。まあ、ここの BM 法の評価のところでを見てもらえば、わかるかなと思いますけども、一般的に BM 法っていうのは非常に有効な照合方法であるということが言えます。まあ、一般的にまあ、この文字列照合というのはですね、例えば皆さんが書いた文字、さっきも言いましたけども、皆さんが書いたテキストを、テキストからキーワードを照合するというタスクが考えられると思いますので、そういう場合には、皆さんが書いた日本語あるいは英語ですね。それはある程度の文字種があります、文字の種類がありますので、まあ、BM が有効であろうというふうに言えます。でも、いつもBM が有効かというとそうでは ありません。例えば先週ですかね、説明し先週でもないかな、文字列照合とかで、DNA のですね、照合とかも、アプリケーションといいますかね、考えることができますよという話をしました。で、DNA っていうのは、4種類の、文字列に直すとですね、4種類しかないんですね。そうしますと、ここですね、文字の種類が、少ないですので、遅くなると。こういうことになりますので、BM4 よりももしかしたら、DNA のですね、照合の場合には、例えば KMP の方が有効である場合があるかもしれない。で、BM の方、説明は、これで終わります。で、次に、エホコラジック、いうのを、説明しますね。エホコラジックっていうのはですね、今まで説明しました3種類の方法とはちょっと違います。タスクも違います、ね。どこが違うかと言いますと、文書中から今まで説明してきました3つの方法はですね、1つのキーワードというのを考えていました。それに対してエホコラジックというのは複数のキーワードで検索するときに利用ができますということです。もちろん BM もですね、 KMP もキーワードごとにですね、プログラムを動かせば照合できるわけなんですけども、複数のキーワードがあったときに、いっぺんに照合してしまいましょうというのが英語から軸、ということになります。で、どういうことをやるか、テキストストリング、テキスト文字列ですね、バックトラックすることなく一回操作するだけで複数のキーワードを同時に検出することができますよということです。複数のキーワードを使うんですが、さっき言った三つの、3種類の方法ですと、一つのキーワードについてやりました。もう一つのキーワードについてはもう一回やりますよということになると思いますけども、この A4 プラジックはいっぺんにやりますので、複数の照合によるロスですね、オーバーヘッドがないということになります。で、どういうふうに作るかと言いますと、今から説明します。今から説明します。3つのですね、関数を使って、できていますということです。で、ですね、説明に入るまでに前に、ちょっとだけエホコラジック、この名前の説明ですかね、をしたいと思いますが、このエホってのは多分、今皆さん2年生の後期だね。2年生の後期だと、もしかしたら、渡辺先生の授業とかですね、渡辺先生の授業かな、渡辺先生の授業か、あるいは美濃先生の授業で出てくる、あるかもしれませんけども、例えば、ですね、英語の訳本って言いますかね、それを教科書あるいは参考書に出してる授業があるかなと思いますけども、アルゴリズム系のですね、授業でですね使う教科書 英語を見渡すとですね、この英語っていうのはですね、結構よく目にすると思います。このエホさん自身もですね、アルゴリズムに関係する、あるいは、コンピューターアーキテクチャに関するものをですね、書いてますけども、非常に、何冊も書いてます、聞いたことあるかもしれませんけども、ドラゴン本とかですね、いう、通称ですね、ドラゴン本とかってのありますけども、そういうのを書いてる人がエホで、プログラム言語もエホさん書いてまして、多分聞いたことあるといいますか、使ったことある人もいるかと思いますが、青でごめんね、AWK とこういうふうに書いて、オークとこういうふうに読む、言語がありますが、使ったことある人います？オーク。ない。テキスト処理なんかを使うときにですね、非常に便利なので、簡単なプログラムですね。文字列を扱うような、簡単なプログラムを書くときにですね、オークでプログラムを組むというの結構、あるかなと思いますけども、このオークをですね、作ったのもエホさん。一人ではないですけども、まあ三人で作りました。で、三人で、ですけども、この AWK っていうのは、作った人の名前を、の頭文字を取っています。ね、エホさんの A で、W は、ワインバーガーですね。ワインバーガーという人で、K はですね、カーニハンですね。カーニハンっていう名前は多分聞いたことあるかなと思います。C 言語を作った人です。で、この3人ですね、オークというのを作っています。聞いたこと、A4 さんについて、聞いたことないという人もですね、これからですね、アルゴリズム関係の本なんかを見ますと、多分、エホさんの書いた本を、読むことになると思いますので、覚えておいたらいいかなと思います。で、ちょっと脇道にそれましたけども、3つの関数で、作ることができます。こういうことです。GoTo 関数、Failure 関数、Output 関数というんですが、まずはどんなものなのかというのを簡単に説明しますね。GoTo 関数っていうのをですね、ここにありますように、ある状態で、文字 X が入力されたときに遷移する状態を表します。ある状態でとか、遷移とか、っていうことが書いてありますけども、皆さん、ご想像の通り、状態遷移関数ですね。状態遷移関数を使っています。オートマトンと言語で出てきたような、ああいう状態遷移関数を使います、ね。で、フェイラー関数っていうのは何かと言いますと、GoTo 関数から、フェイル、照合失敗ということですけども、照合失敗が返されたときにですね、照合ポインターの移動先を決める。あらかじめ決めておく、その関数ということになります。で、アウトプット関数とは何かと言いますと、ある状態に遷移したときに検出できるキーワード。ですから、このアウトプット関数というのは、キーワードとですね、照合が成功したときに、出力するです、ね。何というキーワードが、と照合できましたよというふうなのを、表示する、そういう関数ということになります。今まで説明しました3つ の, 方法はですね、1つのキーワードについて考えてましたので、このアウトプット関数に関することはあんまり考える必要なかった、 出てきた、キーワードが見つかったって言ったらもう一つのキーワードとこういうふうに指定できますので、考える必要ないんですけども、まあ、複数ありますので、キーワードが見つかった、どのキーワードとこういうふうに、聞かれますので、キーワードが見つかったよっていうだけじゃなくって、どのキーワードが見つかったよというのをちゃんと返さなくちゃいけない。そのためにこれが必要ですよ、こういうことです。で、GoTo 関数、それぞれですね、GoTo 関数とか、フェイラー関数とか、アウトプット関数ってどういう形なのか、というのを、説明しますが、GoTo 関数っていうのは、ま、さっきも言いましたように、状態遷移関数です、ということです。で、例えばですね、キーワードが、複数って言ってますので、まあ、こういうキーワードだったと。AB っていうキーワード、BC っていうキーワード、BAB というキーワード、D というキーワード、ABCDE というキーワードと、この、5つですかね。5つのキーワードを、同時に調べるということを考えます。そうしますと、まあ、GoTo 関数ですね、こういうふうに書くことになりますということです。で、この状態遷移関数、ちょっと説明をしますと、ここの状態ですね。ここの状態からまず始めます。で、ここにですね、not の AB、not の ABD って書いてありまして、言ってしまいましたけど、まあこれは not というふうに見てください。で、これは何を表しているかと言いますと、この ABD っていうのはですね、キーワードの1文字目、ね、ここにあります5つのキーワードの1文字目を構成する文字を書いています。これ A っていうのは、この A っていうのは、まあ、ここにありますね。で、B っていうのは、これね、ありますね。で、D っていうのは、まあ、ここにありますね。まあ、こういうふうに、ここの、集合の形で書いてありますのは、A、B、D、3つの文字になってますけども、これは何を表しているかと言いますと、ここのキーワードの1文字目を構成する文字、それを書いてます。で、これ not がついてますので、abd 以外ということになります。まあ、考えてみれば当たり前。最初に始まり、ここで始まります。で、これキーワードが、キーワードが、あるキーワードがですね、始まったと思ったら、順々に、なんですかね、この状態を遷移していくという、処理を、まあ、この状態遷移関数という GoTo 関数で、まあ、処理していくわけなんですけども、ABD 以外だったということは、つまり、その部分はまだキーワードが始まってないというふうに考えられます。ですので、まあ、キーワードの1文字目が来るまではここでぐるぐる回って待ってますということになりますね。で、例えば、文字列としてです。AB というですね。AB という文字列があった場合には、まあ、ここ A ありましたので、ここの最初の状態から、ここの矢印を取って、ここに A って書いてますので、A の矢印を取って、ここの状態に行きます。ね、B と、次に、B が入力されますので、B という、ここの矢印を取って、ここの状態に行きますと。こういうふうな状態遷移を行いますということになります、ね。以上が GoTo 関数ですけども、フェイラー関数、というのもあります。このフェイリア関数っていうのは、 何かと言いますと、ここに書いてありますように、GoTo 関数から Fail って書いてありますので、照合に失敗した時にですね、の照合ポインターの移動先をあらかじめ調べておいて、で、照合の時に失敗したら、どこに飛びます、 どこに移動しますよということを、まあ、前もって、書き込んでおきますということです。つまりこれ 何かと言いますと、どこで失敗したかですね、どこの状態で失敗したか、まあ、ここに GoTo 関数を書いておけばよかったんですが、例えば4番目の状態、4番目の状態というのはつまりここね、これ状態に番号が振っていますけども、例えば 4だと申しますね、ここの状態で失敗した、ここの状態で失敗したときに、次に、どこの状態に移ればいいかというのをフェイリア関数であらかじめ書いておきますということです。つまり、ここですね、BC っていうふうに、キーワード、テキスト文字列がありました。で、その次、もうどこにも行き先がこれありませんので、まあ、失敗ということになるわけですよね。次に何か文字が来たときに、矢印がありませんので、まあ、失敗するということになります。照合に失敗するということになります。で、照合に失敗したときに、どこに移ればいいか、どこに移ればいいかってどういうことかと言いますと、必ずここに移ればいいというわけではないということです。失敗したから最初に戻ろうではなくて、ですね、ここ以外ですね、移れるところがあるんだったら、そこに移りますよということです。4の場合にはどうでしょう。4はダメ。例えば4からにしようか。これどういうことかと言いますと、フェイラー関数ですね、4で失敗したときには、ここ0って書いてありますので、0という状態に遷移しますということを、まあ、ここで表しているということです。つまり、どういうことかと言いますと、GoTo 関数ですね、こういう、状態遷移してきました。ここで、もう一つ、テキスト文字列にね、文字がありました。例えば、A という文字列がありました。あったんだけども、GoTo 関数とですね、照合しようとしたら、これ矢印ありませんので、何が来たと失敗するわけですね。で、失敗しました。失敗したときどうするか。フェイラー関数に0というふうに書いてありますので、0という状態に移りますということを表しています。それに対して、4の、状態4で失敗したときには、まあ、ここにですね、ここの最初の状態である0という状態に移るわけですけども、いつもここの最初の状態に移るわけではない。例えば、2で失敗した場合ですね、状態2で失敗した場合、状態2で失敗した場合、3に移ってますよね。状態2で失敗したときには3に移ってます。これどういうことかと言いますと、状態2で失敗した、つまり AB というふうに来て、その次に、まあ、C ではなかったということですね。C ではなかった。AB という、AB と来て、まあ、次にですね、矢印、この、C がついている、矢印しか、ありませんので、C 以外だったら、ここで失敗したということになります。 失敗した場合にはどこに行くか、フェイリア関数には3と書いてあります。ここに行きますということです。これ何を意味しているかと言いますと、ここまで来たということはどういうことかと言いますと、ここの、直前のですね、テキスト文字列の文字は B であるということが分かっている。B ということが分かってますので、この情報を使ってあげましょうと。一旦戻ってですね、それで何回も繰り返して、消耗回数を増やすよりは、せっかくここが B だっていうのが分かってますので、これを使ってあげましょうと。この情報を使ってあげましょうということです。B っていうことは、つまり、最初が、B であるキーワードの1文字目と照合が成功している、ということです。ですので、3という、状態に移ることができます。こういうことです。前にもこれと似たような考え方ありましたよね。KMP。A フォコラジックは、KMP の考え方を、同じではないけども、直前の情報を使って、なんですかね、バックトラックしないように、工夫しているということになります。ですので、ここで失敗したら、ここに飛ぶんじゃなくって、B は、直前の文字列、文字として B が、生かして、3という状態に移ります、ということです。この場合には、まあ、フェイラー関数のですね、結果として、0が結構多いですけども、まあ、例えばですね、5の場合には、0ではなくって1という状態に移ると。6の場合には、2という状態に移るです、ね。まあ、8とか、8の場合4ですね。9の場合7と、こういうことになりました。9は何だっけ。これはつまんないな。もう一つやりましょうか。8ね。8の場合、ね。8で失敗したってどういうことかと言いますと、ここまで来てるわけですから、ここの0から始まって、A、B、C という文字列が来て、で、ここで失敗した9にはいけなかったということで、D ではないんですけども、その直前は A、B、C だったということになります。つまり、その直前は BC という文字列だったということがわかります。 BC ということはつまり、BC というのはつまり、ここのね、B、ここの、状態に、移ることができますということですので、8で失敗したら、まあ、ここのですね、4に移ることができますということになります。これがフェイラー関数。で、もう一つ GoTo 関数じゃなくて、アウトプット関数。アウトプット関数っていうのは何か、さっきも言いましたように、照合が成功したよというふうに言うだけで、キーワードが複数ありますので、照合が成功しましたよというだけではなくて、どのキーワードと照合したかというのをちゃんと言わなくちゃいけないということですので、GoTo 関数のどの状態に来たら、どのキーワードと照合できたかというのも、ここに書いておくということになります。例えば、状態2に来たときには、 AB と書いてるんですが、この、状態2というのは、まあ、すでにですね、まあ、ここの状態から始まって、この矢印を通って状態遷移してきたということですので、AB という文字列があったということです。で、この AB というのはキーワードに含まれていますので、ここでキーワードが見つかりましたよということを、アウトプット関数で宣言するということになる。宣言というか、教えるということになるということになります。で、もう一つ。6の場合はどうか。状態6の場合。状態6に来てますということですが、この状態6っていうのは、どういう状態転移だったかと言いますと、BAB なんですね。BAB という文字列が直前にあったということを表してますので、BAB ですね。まあ、この BAB ってありますね。BAB、この BAB が見つかりましたとですね。答えればいいということです。で、これで安心して、はいけない、ね。で、もう一つある、ね。BAB の後ろの二つというのが AB ですね。ここの部分ですね。ここの部分が、すでに AB というキーワードと、照合できてますので、一つだけではなくって、二つのキーワード、AB と BAB というのを答える必要がありますということです。それが、まあ、アウトプット関数ということです。ここに書いてあります状態に来たら、このキーワードが見つかりましたよというのを答えればいいと。それが、アウトプット関数ということになります。あと5分くらいありますが、ちょっと、なんて言いますかね、次の説明をするのにちょっと時間がかかりますので、今日は、このくらいにしておきます。来週は、来週というか次の時間は、この続き、エフォコラジックの続きはあります。で、中間試験のですね、まあ、答え合わせというか、それもやろうと思います。それでは終わります。終わりますね。ごめんね。すっかり忘れた。出席を書くのは、渡すの忘れてました。すいませんが、書いてもらってください。